蘇られたキリストは天に上げられるとき、ペトロをはじめとした弟子たちにこんな約束をしてくださいました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。この約束に従って弟子たちの上に聖霊が下っていきます。神様のご意志を弟子たちは受け取っていきます。すると一度は聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに神様の偉大な御業を語り出し、そして地上に教会が生まれていったのです。ペトロをはじめとした弟子たちは、地の果てに至るまで私の証人となるというキリストのあの約束に従って、全世界に向かって福音を語って、そして教会を立ち上げていったんです。今日の聖書の箇所は、そんな経験をしていく中でペトロが一番最初に語ったメッセージが収められています。ペンテコステの出来事の中で、人々は弟子たちは酒に酔ってるんじゃないかと怪しみます。そんな中でペトロは言うんです。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてくださいと。そして福音のメッセージを語り出すんです。以前のペトロは、イエス様なんでそんなことするんですかと聞いていたペトロです。イエス様が捕らえられた後、三度もイエス様のことを知らないと言ったペトロです。先生を捨てて逃げ出してしまったはずのペトロが、全く新しくなって語り出すんです。そして、ペンテコステの出来事が、ヨエル書3章に書かれた御言葉の成就であるということを語って、そしてナザレの人イエスこそ神様から使わされたお方である、神様はイエス様をお定めになった計画によりあらかじめご存知の上で人々に引き渡されたんだということ、人々は律法を知らない者たち外国人の手を借りて十字架につけて殺してしまったこと、でも天の父なる神様はこのイエス様を死の苦しみから解き放ち、解放して復活させられたんだ。そしてそれが詩篇に記されているダビデの言葉の成就なんだと大胆に語っていくんです。そのことを語ったペトロは言います。だからイスラエルの全家ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです、とそう語りました。これを聞いた人々は大いに心を打たれていくのです。一体どうしてこのペトロのメッセージを聞いた人たちは心を打たれたのでしょうか。それは他でもない、ペトロ自身がこの出来事に心を打たれていたからだと思うのです。なんでそんなことするんですかと言ったペトロです。三度死を知らないと言ったペトロです。逃げ出してしまったペトロです。でもそんな自分のために、自分の罪をあがなってくださるためにイエス様が十字架におかかりくださったんだ。本当は自分が神様の国が実現するときに十字架にかけられなければいけない罪人であるにもかかわらず、イエス様が 身代わりとなってくださったんだ。そのことによって自分が神様の前に正しいものとされて、そして神様の御国、天国での永遠の命を約束してくださったんだ。ペトロはそのことに心を打たれていくんです。こんなふうにして神様が自分を認めてくださって、自分を救い出すために愛する一人子さえこの世に使わし、十字架に使わし、そしてよみがえらせてくださった、それこそが旧約聖書から語り続けられている神様の救いのご計画なのだ。そのことに強く強く強く打たれて、ペトロの心の中に悔い改めが起こっていくのです。ペトロの中に新しい理解が起こっていくんですね。悔い改め、新しい理解です。どうせ自分なんてという理解から、この自分のためにイエス様は命を捨ててくださったんだ、それだけではなくて今も一緒にいてくださるんだ、自分を通してたくさんの人たちに福音を述べ伝えようと用いてくださるんだ、ペトロの自分自身の理解の中に新しい枠組みが起こっていくんです。どうせ自分なんてという古い枠組みを打ち破って、神様に用いられている、愛されている、そのことによって価値あるものとされている自分という理解を見出していくんです。そしてペトロがこれから出会っていくその一人一人もまた神様によって愛されて、イエス様の十字架によってあがなわれて、価値ある存在とされている一人一人なんだということを見出していくんですね。ペトロ自身が悔い改めに生きるようになるんです。新しい枠組みに生きられるようになるんです。だから多くの人々が心を打たれていくんです。ペトロの悔い改めはこの時で終わるものではありませんでした。この後もペトロは神様からの幻を見た後に、神様の救いのご計画というのは異邦人、ユダヤ人から見た外国人にまで広がっているんだということを知ってゆきます。ペトロはその時言うんです。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりましたというんですね。ペトロは信仰生活を通していつもいつも理解を新しくさせられていくんです。ペトロは信仰生活を送っていく中で絶えず悔い改めて新しくされていくんですね。そんなペトロは伝承ではローマでクリスチャンへの迫害が激しくなる中、ローマの町から逃げて行こうとしていたと言います。でその時にキリストに出会って、主よどこへ行かれるのですかと聞くと、キリストは答えるんです。お前の代わりにもう一度十字架にかけられに行くんだと。そこでペトロはローマに戻って逆さ十字にかけられて殉教していったと伝えられています。そしてその墓の上に教会が建てられていったと伝えられています。ペトロは人生の終わりに至るまでですね、新しくされ続けていくんですね。そんなペトロだからこそ、私たちはどうしたらよいのですかと聞く人々に対して、悔い改めなさいと、そう進めることができたんだと思うんです。それは決してですね、お前悪いことしてるから謝罪しろとか、そういうことじゃないんですね。 自分も神様に出会って用いられて新しくされている、その喜びに生かされている、だからあなたもその恵みに一緒に生きていこう、悔い改めていこう、イエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただき、聖霊を受けて新しい一歩を踏み出していこう、そうメッセージをしていったときに、3000人もの仲間が加えられていったって言うんです。私たちの誰もが心の中に枠組みを持っているんだと思います。自分に対して、他者に対して、そして神様に対して、自分で作り出してしまったその枠組みの中で苦しんでしまうことあると思います。でも、誰であってもキリストに出会うならば、私たちは悔い改めて心を新しくさせていただくことができるんです。心の枠組みが変えられていくとき、私たちは自分という存在が神様から愛されている存在なんだ。自分には価値があるんだ。だから自分が出会う一人一人にも価値があるんだ、ということを知っていくことができます。そんな喜びのメッセージがやがて広まっていって、地の果てに至るまで進んでいくことになります。かつてクリスチャンを迫害したローマ帝国はキリスト教国と変わってゆき、そして中世ヨーロッパはキリスト教世界を形作ってゆき、その中で宗教改革が起こりアメリカへと伝わっていき、そしてそのアメリカで自分たちのことをキリストの弟子と名乗ったディサイプルス派の宣教師たちが日本にやってくるということになります。地の果てに至るまで、イエス様の約束は今私たちのこの礼拝において実現しているのです。神様は私たち一人一人を大切な価値ある愛する存在として受け入れていてくださいます。イエス様を送ってくださって、十字架におかけくださるほどに私たちを愛していてくださるんです。だから今日から始まる新しい一週間、どんな出来事があったとしても大丈夫です。私たちが踏み出すこの歩みの先にですね、もしかしたら苦しい出来事、悲しい出来事、いろいろな試練が起こるかもしれません。でも神様が私たち一人一人を価値ある存在として愛していてくださる。だからどんな試練も苦しみも病も死でさえも神様の愛と永遠の命の希望から私たちを引き離すことはできません。だからあなたは大丈夫。悔い改めを持って心を新しくさせていただいて、新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人に悔い改めを呼びかけていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様の愛に支えられて、心を新しくされて一歩踏み出していく力を私たちの人生に与えてください。またそのことによってこの世界が新しく変えられていきますように、どうぞこの地上にあなたの平和が実現するために 私たち一人一人を用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌252番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受け、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっています。会士の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配餐の当番者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださることであります。 その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から祈り願うものであります。式辞。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。 算を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに伝臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方で、お手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
御来天の父なる神様、新しい朝を迎え御前に集うことができましたことを感謝いたします。また赤田先生を通して御言葉をいただき感謝いたします。ここに感謝と奉仕の印を捧げます。どうぞ清めて御用のためにお用いください。この祈りと感謝を尊き主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。多分以前にも聖学院教会の礼拝にいらしてくださったことあると思うんですけども、法人本部の松田さんが今日聖学院教会の礼拝にいらしてくださいました。また小倉先生に会いにいらしたということで、今日残念ながらいらっしゃらなかったんですけど、また来ていらっしゃると思うので、ぜひまたいらっしゃいください。今週の水曜日2月14日から受難節に入ります。悔い改めを持って日々献身の歩みを歩んでいきましょう。能登半島地震緊急救援募金ですけれども、42,550円のご協力をいただきましたことを感謝のうちにご報告させていただきます。教団の社会委員会が募金を開始した後に、中部教区の方でも能登半島地震募金を開始いたしました。教団へ捧げられた募金は中部教区に送られた後、教区より被災された教区内諸教会伝道所等における教会活動と再建支援のために捧げられることになります。このことからですね、皆様よりご協力いただきました募金 42,550 円を 教団を経由するのではなくて直接ですね、スピーディーに中部教区の募金に送金させていただくことといたしました。で、早速送金をさせていただきましたので、感謝のうちにご報告をさせていただきます。また新たにですね、3月の役員会3日までの募金箱の設置をさせていただきます。お祈りのうちにご協力いただければと思います。本日の集会です。ランチサービスが礼拝後にあります。そして上尾使徒教会との交流会が13時から15時までございます。テーマは共に神様を賛美しようというテーマです。会費は無料になってます。事前のお申し込みをされてない方でもですね、当日参加大歓迎でございますので、ぜひご出席いただければと思います。今週の予定です。12月15日木曜日午後6時40分から祈祷会、2月17日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。来週の予定です。午前9時から教会学校の礼拝分給、また教会学校の礼拝後に入門講座を行います。聖日礼拝後ランチサービス、そしてその後に教会学校の教師会を予定しております。役員会の報告はぜひお読みください。他にご報告はございますでしょうか。
アギオスト教会との交流会なんですけれども、実質に際して礼拝でも使っている膝掛けをそのまま使用していただこうと考えておりますので、受付のところの膝掛け、礼拝後に片付けは大丈夫です。交流会後に片付けをしたいと考えております。また受付の方にですね、交流会前に名札を用意しておきますので、参加される方はぜひ受付の方から経由してこちらに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
日をもちまして2月11日の聖日礼拝を終了いたします。